もし大事なプレゼンで頭が真っ白になって自滅してしまう理由と、アマチュアのバドミントン選手が試合で痛恨のミスをする理由が全く同じ心理メカニズムだと言ったら驚きますか？
いやー、縁は全然関係ないと思いますよね。バドミントンとプレゼンですから。
そうなんですよ。でも今日私たちが徹底的に深掘りしていく資料、これ一見すると単なるスポーツの技術マニュアルなんですけど、2026年の8月2日に愛知県の豊田市とか岡崎市の近郊にあるバドミントン教室フェニックス愛知っていうところで行われたオンライン教室のレポートなんですね。
でもこれただのスポーツ指導記録だと思って読むと完全に足元を救われます。
まさにその通りで、このテキストの本当に恐ろしいところって、コートっていう閉鎖空間で起きる物理的な現象を通じて、私たち人間の思考の甘さとか人生の哲学みたいなものを容赦なく解剖している点にあるんです。だからもうスポーツの戦術論の顔をかぶった極めて純度の高い行動心理学のレポートって言っても過言じゃないんですよね。
そうなんです。だからこそ今回の私たちのミッションは、このバドミントンコート上のシャトルの軌道がいかにして今これを聞いているあなたの日常とかビジネス、あと人間関係における自己成長に直結しているかを一緒に解き明かすことなんです。
うん、ラケットを一度も握ったことがない人でも絶対にハッとさせられる瞬間があるはずです。
はい、じゃあ早速レポートの序盤から行きたいんですが、この指導に当たっている中島コーチが放ったある強烈なエピソードから入っていきましょう。コーチは中学生の時に誰に言われるでもなく自発的に自分の箸の持ち方を直したそうなんです。
へえ、中学生で。
そうなんですよ。箸の持ち方には育ちが現れる、このまま大人になったらまずいぞっていう自らへの強烈な危機感ですよね。
なるほど。ここですごく重要なのは、親とか先生から直しなさいって強制されたわけじゃないっていう事実なんですよね。自分で気づいたってことですよね。
そうです。外部からの指摘じゃなくて、自己の内部から湧き起こる自制心というか、自分自身の未熟さに気づいて、それを自分の意思で修正していくプロセス、これこそが育ちの正体なんだっていう、最初からものすごく哲学的なスタートを切ってますよね。
いやー、本当に。で、この自制心っていうキーワードが、その直後に語られるもっと鋭い格言の布石になってるんですよ。それではこの部分を紐解いていきましょうか。
はい。
コーチはこう言っています。波風を立てない生き方は声なき者からの搾取である。
わあ、耳が痛いですね。
これ言葉のインパクト強すぎません？なんか例えば職場の会議とかでいつも理不尽な文句ばっかり言う人がいるとするじゃないですか。
はいはい、いますね。
私なんかは面倒な空気になるのが嫌なので、つい今回は人の言う通りにしておきましょうよみたいに場を収めることが多いんです。でもそれって大人としての成熟した対応というか、組織の平和を保つための必要なスキルなんじゃないんですか？
そこなんですよね。多くの人がそれを大人の対応だって勘違いしてるんですけど、中島コーチの哲学だと、それは平和主義でも何でもなくて、単なる身勝手な臆病さに過ぎないってバッサリ切ってるんです。
身勝手な臆病さですか？
ええ。レポートの中では、体育館のエアコン代を例に挙げていて、猛暑の体育館で全員で少額ずつお金を出し合ってエアコンをつけるっていうルールになっているのに、一人だけ俺は払いたくないって大声で主張する人間がいるとしますよね。
はい、そういうトラブルありそうですね。
その時に波風を立てたくないからって言って、あなたが自腹を切ったりとか、周りの真面目な人たちに少しずつ負担を増やしたりしてその場を収めたとしましょう。
まあまさに私がやりがちな行動です。でもとりあえずその場は丸く収まりますよね。
収まってないんですよ。波風が消えたわけじゃないんです。
え、どういうことですか？
大声を出した人間の身勝手な徳が、文句も言わずに黙ってルールを守っている真面目な人たちの金銭的とか精神的な負担にすり替わっただけなんです。つまりあなたは声の大きな人間から声の小さな弱者へ波風の場所をこっそり移動させただけなんですよ。
うわあ、それは痛いところを突かれますね。場の空気を守ったつもりが、実は見えないところで誰かから搾取していたってことですか？
そうなんです。本当に公平な組織とかルールを守るためには、誰かが嫌われるリスクを背負って必要な波風を引き受ける覚悟を持たなければいけない。ナトカラ主義っていうのは、平和でも何でもなく公平性の放棄でしかないって突きつけてるんです。
なるほどな。自分が偽の平和主義者になっていないかとか、なんか都合のいい言い訳をしていないか気づくためには、自分の思考の癖を根本から疑う必要がありますよね。
まさにそれが次のテーマにつながってきます。
ですよね。 ここでレポートは、ビジネスシーンでもよくバズる言葉、メタ認知っていうテーマに突入していくんです。でもここからが本当に面白いところなんですけど、私一つ腑に落ちない点があって。
はい、何でしょう？
メタ認知って要するに、自分を上空から客観視して、冷静に状況とか他人の矛盾を見抜くスキルのことですよね。私自身なんか会議中とかに、あ、今この議論論点がずれてるなって俯瞰できてるときは、メタ認知が働いてるって思うんですけど。
実はですね、それこそが中島コーチが最大の傲慢であると切り捨てるポイントなんです。
え？傲慢ですか？
はい。他人の矛盾を見抜いたつもりになっている自分、自分は客観的で公平だと思い込んでいる自分自身、その正しいと思い込んでいる自分にこそ歯を向けて疑う能力、それこそが真のメタ認知なんですよ。
自分自身に歯を向ける。
ええ。自分は俯瞰できているって思った瞬間に、もうすでにメタ認知は失われているんです。
わあ、なんだか途端に恐ろしい概念になってきましたね。
これ、レポートの中で非常に象徴的な例が出てきまして、なんか、海外留学をして新しい自分を見つけたいって語る女子高生のエピソードなんですけど。
はいはい、よく聞く話ですね。
コーチはこれに対して、目的のない留学は単なる現実逃避だって容赦なく指摘するんです。なぜかっていうと、彼女は今いる日本の環境で別に本を読んでいるわけでもなく、具体的な努力をしているわけでもない彼なんです。
ああ、わかる気がします。今の環境が悪いから自分の才能が発揮できないんだ、みたいな。で、ニューヨークとかロンドンに行けば、きっとクリエイティブで活動的な自分に生まれ変わるはずだ、みたいな心理ですよね。
まさにそれです。
私も仕事が行き詰まると、やたらと高スペックな新しいパソコンを買い足して、なんかこれで仕事ができる人間になるぞって、現実逃避しがちなんで痛いほどわかります。
全く同じ構造ですね。彼女はスーツケースの中に自分の依存心も努力できない逃げ癖も全部詰め込んで飛行機に乗るわけです。海を渡ったからといって突然努力できる人間に生まれ変わる魔法なんて物理的に存在しませんよね。
確かに。
目の前の緻密な課題から目を背けるために挑戦とかグローバルみたいな響きの良い言葉を盾にして言い訳をしている、それに気づけない状態っていうのがメタ認知の欠如なんです。
外部に解決策を求める前に内部の自分の怠慢を疑えってことですね。ここでレポートにあるメタ認知のセルフチェック項目を今これを聞いているあなたにも一つ共有したいと思うんです。ちょっと想像してみてください。
はい、ぜひリスナーの皆さんも一緒に考えてみてください。
あなたが今絶対に自分が正しいと確信している議論や対立について、あえて相手側のメリットや相手の主張の正当性を3つ今すぐに挙げられますか？どうでしょう。これいざやろうとすると脳がギシギシと抵抗して思考がフリーズしませんか？
しますよね。人間ってやっぱり自分の正しさを証明するためだけに知性を使いたがり生き物ですから。
相手の正当性を3つ探すっていうことは、自分が築き上げた正義の城を一時的に解体する作業なんですよ。日常的な思考停止に揺さぶりをかける、ものすごく実践的で強力なセルフチェックですよね。
さて、ここからがこのレポートの真骨頂なんですけど、この真のメタ認知が欠如している状態、つまり無意識の思い込みが日常の思考にとどまらず、コート上の物理的なプレーとか体の動かし方にまで致命的なエラーを引き起こすっていう話につながっていくんです。
へえ、思考の解像度の低さは筋肉の動きや戦術の選択にそのまま直結しますからね。
私が一番震えたのは、プレイヤーが苦しい体勢に追い込まれた時の心理とその物理的な結果についての解説なんです。追い込まれると人はなぜか相手から一番遠いコートの奥、つまり対角線上のクロスを無理に狙ってしまって、結果的にミスをするそうなんですね。
そうなんですよね。
これって私がプレゼンで自分の準備不足で自信がない時ほど、あえて難解な横文字の専門用語を連発して相手を煙に巻こうとして自滅する、あの心理と全く同じじゃないですか。なぜ人は苦しい時ほど素直にまっすぐストレートに打ち返さないんでしょうか。
そのプレゼンの例えは見事ですね。自信がないから相手との間に難解な言葉っていう距離を置いて逃げたくなる。バドミントンで苦しい体勢からクロスを狙うのも、遠くへ打てば相手を揺さぶれる、時間を稼げるっていう錯覚、つまり心理的防御なんですよ。
心理的防御、なるほど。
しかしここで物理の法則が残酷に立ち塞がります。苦しい体勢っていうことは、体幹の体重移動が使えなくて手打ちになっている状態ですよね。そこから一段距離の長いクロスへ打てばシャトルはどうなるか。
距離が長い分 空中の抵抗を受けて途中で失速する。
その通りです。ふわりと失速して、まるで風船のように相手の目の前に浮き上がるんです。相手からすれば遅い球が長い距離を飛んでくるのが丸わかりですから、待ち構え慣れて容赦なくスマッシュを叩き込まれて終わります。
うわ、
本人の本能は遠くへ逃げろって叫んでるのに、物理的には絶好のチャンスボールを献上しているだけなんです。
つまり本能の選択が物理の法則に照らし合わせると一番の
最悪の悪手になってるってことですよね。
だからこそ苦しい時ほど来た方向に素直にまっすぐストレートに返す。距離が短い分多少球が甘くなっても失速する前に相手の陣地に届きますし、自分たちの守備エリア内で状況を解決できる。
そうです。中島コーチはこれを勝つための再現性の法則として徹底させています。
再現性ですか。ラケットの操作についても私の直感と真逆の指導があって驚いたんです。普通遅くてふわっと浮いた球が来たらチャンスだと思ってラケットを大きく後ろに振りかぶって全力で叩き潰したくなりませんか。
なりますね。力いっぱい打ちたくなります。
でもコーチは遅い球には大きく振りかぶらずにノーモーションで叩けと、逆に速い球にはラケットを引いて合わせろって指導してるんです。これ逆じゃないんですか。
多くのアマチュアがそこでつまずくんですよね。遅い球を見て大きく振りかぶるとテイクバックの予備動作が大きくなりすぎちゃうんです。すると相手にタイミングが完全にバレるだけじゃなく、自分自身のスイングのブレも大きくなってミスヒットの確率が跳ね上がるんです。
ああ、なるほど。力が入りすぎちゃうんですね。
ええ、遅い球だから思い切り強く打ってやれるっていう欲求、つまりメタ認知の欠如が生むエラーです。速い球にはラケットを後ろにセットして面で合わせるだけで相手のスピードを利用して鋭く弾き返せる。物理の法則に逆らわずシンプルな正解を選ぶには自分の欲を制圧しなきゃいけないんですよ。
その一つの欲、ちょっとした思考のブレがとんでもない結果を引き起こすんですね。レポートの中では国際大会の恐ろしい事例が紹介されていました。キム・ガウン選手と山口茜選手の試合です。
はいはい、あの試合ですね。
11対3という圧倒的な大量リードで迎えたインターバル明け、ここでキム選手が何でもないドロップミスを1本だけした。そこから一気に試合がひっくり返ったと。なぜたった1本のミスでそこまで崩壊するんですか。
それは11対3っていうスコアがもたらす無意識のおごりなんです。自分は大量リードしているから安全だっていう思い込みがインターバル直後のコートに入る際、思考の解像度を下げてしまった。
解像度を下げた。
人間の脳って安心すると無意識に省エネモード、つまりオートパイロットに入ろうとするんですよ。でも勝負の世界において目の前の一球に対するメタ認知を失った瞬間、物理的な動きの精度が急激に落ちます。
はあ。
その一本の気の緩みが相手に勢いを与えて気づいた時にはもう立て直せない。コート上の物理学ってごまかしが効かないほど残酷なんです。
自分自身の脳がオートパイロットに入って裏切るかもしれない。そんな極限状態の中で最前線のコートでは一体どんな戦いが繰り広げられているのか。それがレポートの後半、罰金マッチと呼ばれる実戦形式の動画解説で明らかになります。
ここからがまた熱いんですよね。
私がこの動画解説で一番目を疑ったのがモンキーレシーブと呼ばれる圧倒的な身体操作なんです。追い込まれて打点が低くなった時、右足を残さずに左足を前に蹴り出して、まるで猿が飛びつくような極端に低い姿勢になる。そこからシャトルに猛烈な速度を与えるっていうんですけど、
はい。
あんな無理な体勢からどうやってスピードを出してるんですか？
あれはですね、単なる身体能力じゃなくて物理学の応用なんです。低い姿勢を取ることで自分の身体の回転半径、つまり慣性モーメントを極限まで小さくしてるんですよ。フィギュアスケーターがスピンをするとき、広げていた腕を胸にギュッと引き寄せると、突然回転速度が跳ね上がりますよね。
ああ、なるほど。大きく振り回す代わりに、自分の身体を小さく畳み込むことで、スイングの角速度を一気に上げてるんだ。
その通りです。回転半径を小さくして、引き打ちをすることで、大振りしなくてもシャトルに強烈な推進力を与えることができる。相手は、あんな苦しい体勢から速い球が来るはずないと思い込んでいるので完全に後手に回るんです。
身体操作のエグさもさることながら 相手の心理を逆手に取るトラップも凄まじいですよね。ヨッシー選手という方の心理トラップ。
ええ、あれは見事でしたね。
彼は膝を深く曲げた状態からわざと弱い球を2本連続で打って、相手の目に膝が曲がったら遅い球が来るっていうリズムを張り込ませる。そして3本目、今度は膝を曲げずに立ったまま全く同じ軌道でシャトルを落とすんですよね。
はい。
パブロフの犬のように条件付けされた相手は、一歩も動けずにノータッチで得点を奪われる。
相手の無意識の学習プロセスすらもハッキングしているわけです。さらに鈴木選手という方のポジショニングも突起に値します。通常より50センチから1メートルも前に陣取って、ストレートのコースをあらかじめ封鎖するんです。で、相手が苦しみまぐれに打ってきた返球に合わせて右側へひょっこり顔を出して強烈なプレッシャーをかけるっていう。
相手からしたら打とうとするコースに先回りして壁が立っているような絶望感ですよね。でもそれって一歩間違えれば自分の背後をスコーンって抜かれるリスクもあるんじゃないですか。
もちろんです。だからこそこれは自分自身の技術だけで完結するプレーじゃないんですよ。相手が物理的にどこへ打たざるを得ないか、そして万が一抜かれた時に自分のパートナーが背後でどう動いてカバーしてくれるか。
なるほど。
空間全体の力学と他者への完全な信頼が見えていないと絶対に実行できない極めて勇気のあるポジショニングなんです。
つまりこれら全ては結局何を意味しているんでしょうか。自己の思い込みを壊して物理法則を理解した上で最終的に行き着く先は他者との関わり方であると。ここでいよいよ今日の深掘りの最大の核心、ダブルスの鉄則にたどり着くわけですね。
ええ、中島コーチはレポートの中でダブルスの、そしてチームワークの究極の鉄則をこう定義しています。相手の嫌がる場所ではなく、パートナーが取りやすい位置へ対応すること。
ちょっと待ってください。スポーツって相手をやっつけるものですよね。相手が嫌がる、取りにくいコースをつくのが基本中の基本じゃないんですか。
1対1のシングルスならそれで構いません。でもダブルスにおいて相手を出し抜くことばかりに意識が向くと、自分の体勢が崩れているのにもかかわらず無理なコースを狙ってしまうんです。
ああ、さっきのクロスの話ですね。
そうです。結果失速したクロス球になって相手のチャンスボールになってしまう。何より最悪なのはその無理な配球のせいで背後にいる自分のパートナーが次の展開を全く予測できず振り回されてしまうことなんです。
なるほど。敵を倒そうと焦るあまり一番大切な味方を殺してしまうわけですね。
だからこそ自分が苦しい時にはとにかくパートナーが次の動きを取りやすい、予測しやすい場所へ素直にシャトルを運ぶ。自分が責任を問われない安全な場所へ逃げるんじゃなくて、パートナーを生かすための配球を選択し続けるんです。
その話で言うと、レポートの中でジーコ選手という方がミスをした時のエピソードがすごく印象的でした。彼が果敢に攻めてミスをした後、直後天を見上げて神に感謝するようなオーバーなポーズをとってコート上に笑いを誘ったんですよね。
はい、ありましたね。
そしたらコーチは、あれならパートナーも怒りが湧かない、素晴らしいって絶賛してるんです。ミスをしてるのに褒められるって、これどういうことなんでしょうか。
なぜならミスを恐れて無難で安全なプレーばかりしている人は新しい情報を生み出さないからです。コーチは安全なプレーばかりしている人は情報が増えないから1年後も絶対に成長しないと断言しています。
情報が増えない。
ジーコ選手のミスはパートナーを生かそう、状況を打開しようとした結果の果敢なトライなんですよ。そのトライから得られたデータはチームにとって価値がある。エラーを恐れて萎縮するんじゃなく、ユーモアで空気を和らげながらポジティブに次の情報へと変換していく。これってバドミントンに限らず、ビジネスにおけるプロジェクトチームとか家族という単位においても普遍的な価値を持つ心理ですよね。
本当にその通りですね。ただ無難にやり過ごすだけの人間より、はみ種を立ててでも味方のためにトライする人間であれと。さて、この驚くべきオンライン教室のレポートなんですが、最後は AI による熱い感想文で締めくくられています。
あの AI の評価も面白かったですね。
ええ、AI は中島コーチの言葉の数々を分析して、彼はまさにコート上の哲学者であるって評価しているんです。偽の平和主義を許さない倫理的鋭利さと身体運動学の緻密な解析がメタ認知という一本の軸に見事につながっていると。
テクノロジーの結晶である AI でさえも、この人間味あふれる泥臭い哲学と徹底的な論理性の融合に興奮を隠せなかったんですよね。それほどまでにこのレポートには人間の本質をつく普遍性があるってことなんです。
ええ、
知識は日常に応用されて初めて知恵になります。今日学んだ何事なかれ主義への抵抗や自分に歯を向ける覚悟は、明日、いや今日、この瞬間からすぐにでも意識できるはずです。
本当に多くの気づきがありましたね。最後に、今日この時間を一緒に過ごしてくれたあなたに一つ問いかけたいと思います。今日ダブルスの鉄則として、相手の嫌がる場所ではなく、パートナーが取りやすい位置へ返球するという強烈な教訓がありました。
はい。
では、あなたの今の人生や日々の職場において、あなたのパートナーは一体誰ですか？あなたは日々その人の次のアクションが少しでも楽になるような思いやりのある配球をしていますか？
うん。
それとも実体のない仮想の敵、例えば評価への不安とか誰かへの見栄から無意識にポイントを奪おうと焦って見当違いの方向に強引なボールを打ち込んではいませんか？次回までぜひあなた自身が立っているコートを見つめ直してみてください。それではまた